佐賀県世紀の発見、日本百名城吉野ヶ里遺跡が語る戦いの歴史。
ワンタンは妖怪について知りたい。
はい、空飛ぶワンタンです。ワンタンは妖怪について知りたいということで、この番組は普段キャラクター業界で働いているワンタンが日本におけるめちゃくちゃ面白いキャラクター妖怪についてサクサクっと紹介している番組です。この番組のスポンサーはともさまさん、歴史とか世界遺産とかを語るラジオなど放送されています。詳細はツイッターにありますので、ぜひぜひ番組概要欄からチェックしてみてください。はい、毎週木曜日にお届けをしている妖怪日本一周の旅、なんとなんとなんと今日で100都道府県目ではないか、100ページ目になります。すごい、えらい、誰か褒めて。はい、ということで、はい、3週目に入った妖怪日本一周の旅、地道にコツコツ日本人の妖怪のお話をしておりますが、ついに100箇所目となっております。いやー、えらいなー、とってもえらい。そんなとってもえらい今日お届けをするのは、最近やった世紀の発見吉野ヶ里遺跡の話。妖怪ではないけども、やっぱ押さえておきたいですよね。はい、ということなので、今回は吉野ヶ里遺跡について勉強していこうと思うんですが、どうですか皆さん、吉野ヶ里遺跡について語れますか？ワンタンはマジで語れることがない。学生の時にまあ聞いたことはあるが、結局これは一体何なのか全く覚えていません。歴史の授業って、まあ、中学の時に始まったけども、ほんと最初の方に出てきて、卑弥呼、邪馬台国、吉野ヶ里遺跡みたいな、なんかそんなキーワードだけなんとなく覚えてるようなものです。ただワンタン一回行ったことがあります、子供の時に。うん、小学校の時に行ったはず。覚えてるよ、吉野ヶ里遺跡って、なんとなくだけども。はい、ということで、遥か彼方の記憶にある吉野ヶ里遺跡ではありますが、最近世紀の発見がありましたね。はい、ということなので、今日はですね、そもそもこの吉野ヶ里遺跡とは何なのかっていうことをですね、一緒にサクサクっと勉強していきましょう。ということで、今日は3つに分けてお話をしていきましょう。まず1つ目、吉野ヶ里遺跡って何なの？そして2つ目、日本百名城吉野ヶ里遺跡が語る戦いの歴史。そして今日の最後3つ目、吉野ヶ里遺跡は卑弥呼の国なのか。はい、ということで、まず1つ目、吉野ヶ里遺跡って何なの？はい、佐賀県神崎郡吉野ヶ里町と神崎市にまたがる大きな大きな遺跡です。国の特別遺跡にも指定されています。そして現在の広さは117ヘクタールというのが公園として設備されてるんですけども、2001年ここが開園された当初は 47.3 ヘクタールでした。1986年から佐賀県教育委員会によって発掘調査が開始ということなんですけども、そんな最近だったんだ。なんか自分が生まれる前のことってもう全部超昔っていう感じがあって、なのでまさか80年代後半ということに驚きました。弥生時代の大規模な環濠集落。環濠集落というのは周囲に堀を巡らせた村のことです。こうした作りだったりとか発掘されたものというのは大陸からもたらされたであろうものというのがたくさんあります。この集落の形もそうですし、あとは発掘された土器は中国大陸、朝鮮半島、南西諸島の共通点も見られるそうです。で、またお墓の形というのは朝鮮半島を経由せずに中国江南もしくは山東半島から直接来たのではないかなどなど、様々な考察がされています。縄文時代から人はいたと考えられてきましたが、本格的な集落になったのは紀元前4世紀弥生時代前期頃と言われています。そして紀元前3年頃には人口1200人から5400人ほどというふうにですね、大きな大きな集落になっていき、そして村から国に変わっていったということでした。しかし紀元前3世紀後半頃には衰退し、彼らはどこに行ったのだろうなんていうふうにも言われています。そして今日の2つ目、日本百名城吉野ヶ里遺跡が語る戦いの歴史。実は吉野ヶ里遺跡というのは日本百名城というものに選ばれています。で、これを聞くと、ん？国？って言ってたよね、城なの？っていうふうに思うかもしれませんが、お城の定義を戦闘用に築かれた要塞型施設とするならば、吉野ヶ里遺跡はこれに当てはまるということでした。 でよく吉野ヶ里遺跡すごいっていうことを聞くと思うんですが、一体何がすごいのか。そのうちの一つは集落の防御力ということで、先ほどもお話をしたように周囲を堀で覆われています。でこの堀の役割というのは排水の役割もあったとも考えられていますが、あとは外部者の侵入を防ぐということ。吉野ヶ里遺跡で見つかった人骨というのは刀の傷だったりとか何かしらの怪我をしているものがあるということなので、これは戦いの歴史を語っているというものでした。あとは物見櫓というものがあります。これは見張りや威嚇のための櫓というのが複数箇所にあるそうです。また弥生時代中期から後期にかけて高地性集落というような形に変わっていきます。稲作に適している平地ではなくて、わざわざ標高の高い場所に集落を作るというのもおそらく戦いの歴史からではないかということ。はい、今お話をしたようにお墓墓地に眠る人は怪我を負っている人も多く、これは戦争の後ではないかと言われています。また集会所というものもあったそうです。弥生時代人々は定住を始めました。それにより守るものができました。はい、吉野ヶ里遺跡が語るのは戦いの歴史ということでですね、まあ、すごいすごいと言われています。そしてそんな戦いの歴史というのが魏志倭人伝にも描かれているのです。魏志倭人伝覚えてますか？今日の最後3つ目、吉野ヶ里遺跡は卑弥呼の国なのか。はい、魏志倭人伝というと卑弥呼っていう言葉ね、思いつくと思います。果たして邪馬台国はこの吉野ヶ里遺跡なのか。実はですね、この吉野ヶ里遺跡と邪馬台国を結びつける決定的な根拠はないと言われています。で近年ではこの九州説と近畿説っていうのが有名なんですけども、なぜ吉野ヶ里遺跡がこの有力候補に選ばれているのか。第一にでかいということがあるそうです。とにかく広い、そして当時にしてはとにかく人が多い。また縦穴式住居、高床式住居、祭壇、食料を保管するための高床式倉庫、貯蔵庫、また青銅器の跡だったり大きな墓地だったりというのが見つかっています。で多くの人が暮らしていて、それも高い技術だった。また魏志倭人伝に書かれている邪馬台国の様子を物語るような遺跡がある。銅剣だったりとか宝石も見つかっているということから、ここではないかなというようなお話でした。そんな吉野ヶ里遺跡、この2023年5月29日おそらく邪馬台国の時代のものである可能性がある石棺墓が見つかりました。これは石でできたお墓のことですね。縦 1.7 メートル横 3.2 メートルのお墓で、これは見晴らしのいいところに単独で存在していました。また戦国と言われる記号も記されています。おそらく有力者のもの、それも邪馬台国の時代のものということでですね、6月の5日から、副葬品などを1週間ほどかけて調べるということでした。うん、もう始まってますね。で、実際卑弥呼なのかどうかっていうのはこれから分かってくると思うんですが、その他の有力候補というのがあります。それは徐福、今までも紹介しました。はい、彼は中国から来ました。秦の始皇帝の命令で不老子の戦略を探しに来た徐福、彼は約3000人の部下を引き連れこの日本にやってきて、そして不老子の薬を見つけ王になり帰らなかったとあります。まあ、中国では徐福について始皇帝を騙して資金を得たと言われてたりとか、あとは邪馬台国の王は徐福だったのではないかなどなど様々な説があります。はい、果たして眠っているのは誰なのか。まあ、この見つかったものが見晴らしのいい高台に単独であったっていうところがもうポイントになっているのではないかなと思っております。卑弥呼なのかもしれないし、徐福なのかもしれないし、全く違う人かもしれない。はい、そんな古代のダマン、いや行ってみたいですね。はい、佐賀に行くときはぜひぜひこの吉野ヶ里遺跡へ。
ワンタンは妖怪について知りたい。
おやすみもいもい。パンドロボーの人気がすごい。はい、おやすみもいもいっていうのはワンタンがぽよぽよことを言いたいコーナーです。テンポイモがなんだかよくわかってないからぽよぽよことしか言えないコーナーです。はい、ご存知でしょうか、パンドロボー。いや、すごい最近ねめっちゃくちゃ人気なんですよ。結構いろんな仕事先でパンドロボーの話を聞くんですけども、グッズも売れてるし本も調子がいいしっていうことで、比較的最近の本だと絵本だと思うんですが、まだまだこんなに絵本ってバズるんだっていう風に思うぐらいとってもとっても人気な作品です。で今日とかもね、展示会行ってパンドロボの商品とか見て、あ、可愛いなっていう風に思ったものでした。はい、ということで急に突然パンドロボの宣伝みたいになったんですがぜひぜひチェックしてみてください。 はい、ということで今日もお聞きいただきましてありがとうございました。以上、空飛ぶワンタンでした。